笠岡市議会9月定例会を終えて、指定ゴミ袋制度の見直し、ゴミの減量化と資源化の取り組みとして、4回目となる指定ゴミ袋制度の見直しについての条例案を9月定例会に上提しました。指定ゴミ袋を1袋から有料にすることで、ゴミの分別が進み、可燃ゴミは少なくとも 10% の削減を見込んでいます。ゴミ袋を購入する金銭的負担について危惧されるかもしれませんが、今後、ゴミ焼却場に約130億円、最終処分場に約30億円の建設費が見込まれており、それもすべて税金で賄われます。施設の延命化や長寿命化を図るには、市民一人一人のゴミを減らす意識が必要ですが、昨年度のゴミ排出量は増加しており、指定ゴミ袋一袋から有料化して、一人一人が意識を変えることが大事です。また、県内でゴミ袋の無料配布は笠岡市だけです。さらに、今議会では、指定ゴミ袋の完全有料化と合わせて、ゴミ収集施設設置費補助金や、生ゴミ処理容器購入補助金、資源回収推進団体報奨金の上限額などの見直しについても、合わせて提示いたしました。しかし、市議会からは、現状の超過重量制の中で、ゴミステーションでの分別収集や回収の方法など、まだ検討できることがあるのではないか。生ゴミ処理容器の購入補助制度があっても、普及できていないのではないか。家庭ゴミだけではなく、事業ゴミも企業に責任を持ってもらう必要があるのではないか。コロナ禍の状況下で、水道料金の減免や様々な事業支援などの施策を行っている中、ゴミに関しては市民に負担を求めるのはいかがなものか、などの意見があり、否決となりました。地球温暖化による気候変動は、人間の生活や自然の生態系に様々な影響を与えています。昨年の国連気候行動サミットで、当時16歳だった環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんは、経済発展を優先し、地球温暖化解決のために必要な対策を取らない世界の大人たちに対し、結果とともに生きなければいけない若い世代に対する裏切りと強い口調で非難しました。私たちは若い世代に対しても、地球環境を守るための結果を出す必要があります。その取り組みの一つとして、ゴミの減量化と資源化を進めてまいりますので、引き続き皆さんのご協力をお願いします。ラジコン草刈り機導入事業。離れた場所から操作可能なラジコン草刈り機を導入することで、ため池などの農業施設の維持管理を容易にすること、そしてイノシシが身を潜める耕作放棄地解消による鳥獣被害防止や農地再生の一助となることを目的に予算案を提出しました。この事業は令和2年6月定例会でも予算案を提出しましたが、検討していたキャタピラー式の草刈り機は軽トラックの最大積載量を超えることから、市議会からコンパクトな機種など使い勝手の良いものを選択すべき。また、県の補助金などの動向もあるので再検討すべきとの理由で、予算案を削除する修正可決となりました。その後、北川地区で農業関係者や市議会議員の皆さんにもご参加いただき、実際にデモンストレーションを行いました。キャタピラー式の草刈り機はコンパクトではありませんが、人が歩くことすら難しい急斜面を難なく草を刈ることができました。現場では農業関係者と市議会議員の皆さんの間でも意見交換が行われましたが、農業関係者から 規模や能力の大小ではなく、機能そのものが違うため、タイヤ式は使える場所がかなり限定されるとの意見をいただきました。コンパクトなタイヤ式の導入を9月定例会に提案予定でしたが、デモンストレーションを受け、再度キャタピラー式のラジコン草刈り機を導入する費用などとして、355万円の予算案を提出しましたが、本予算を削除する修正可決となりました。その理由として、多くの市民にとって使い勝手の良いコンパクトな機種導入を優先すべき、ため池の草刈りのためという説明があったが、ため池の管理をしたいのか、休耕地を解消したいのか、どちらなのか。休耕地の解消を目的とするならば、その計画を示すことがあるべき姿ではないのか。6月議会の意見を踏まえて、コンパクトな機種を検討していたのに、デモンストレーションでの数人の声で覆るのは理解ができない、などの意見をいただきました。市議会議員の皆さんから、ラジコン草刈り機の導入に対して、さまざまなご意見をいただきましたので、機種の再検討も含めて検討を行い、説明を尽くしてまいります。イノシシは臆病な性格のため、明るくて見通しが良い場所は怖がって近づきません。ラジコン草刈り機によって、耕作放棄地の解消や、イノシシと人間の住むエリアを区別する緩衝帯を設置することで、被害が減少し、農家の皆さんが安心して農業を行うことができるように努めてまいります。